こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は旅の配信をさせていただきたいと思います。だいたい毎週末ですね、土曜日とか日曜日に週に1回更新しているプチセレブバックパッカーインドへ行く B 級グルメとダイヤはお好きなんですけれども、先週末はちょっと私が体調を崩してしまったために1週間更新がない状態になってしまいましたので、今回は早めに配信をさせていただきたいと思います。できれば今週2回ぐらいね、更新できたらいいなと思っています。こちらの旅行記は私が若い頃ですね、学生時代を共に過ごした親友と2人21日間のバックパッカー旅行をインドでした時の旅の旅行記を読んでいるというものになります。今から17、18年近く前の話になりますけれども、どうか楽しんでいただけてたら嬉しいです。それでは今回は5月22日火曜日、インド滞在13日目、ダージリンからニュージャルパグリへ向かう日の様子を読んでいきたいと思います。さらばダージリン。朝3時30分にアラームが鳴り、しばらくしてホテルのスタッフが起こしに来た。寝ぼけ眼で支度をし、玄関前に行くと O 君と D さんがすでに待っていた。4人で乗り合いジープの後部座席に座る。貸し切りだみたいなことを言っていたけれど、私たちの前にはなぜか4人家族がいる。全然貸し切りじゃないじゃん。外はかなり冷え込んでいる。まだ暗いのにたくさんの車が同じ方向に向かって走っている。クラクションも盛大だ。朝日がもう昇っちゃうんじゃないのと心配していたけれど、それは杞憂だった。朝日が昇るギリギリで朝日の名所タイガーヒルに到着する。まず驚いたのは何よりもその人の多さ。ひえ、インドはどこもかしこも人だらけだけど、朝日を見るのにここまでの日の人たちとは。雨季に入り始めたこの季節、やはり雲が多くて澄み切った青空とは言い難い。それでも太陽は雲の切れ間から姿を現した瞬間、人々はどよめきと歓声を上げた。毎日必ず昇る太陽なのに、どうして夜明けというものはこんなにも特別な気がするのだろう。太陽は一度姿を見せ始めると、すごいスピードで朝を連れてやってくる。気がつくと私の友人と王君が2人並んでシンギングボールを鳴らしていた。インド人にあの2人は何してるんだと聞かれたので、とりあえずあれは朝日に向かって祈りを捧げているんだと大嘘つきを真面目な顔して答えておいた。彼はおお、ジャパニーズと感動し信じた様子だった。行きも大渋滞だったが、帰りも状況は一緒である。このツアーはタイガーヒルとあと2つのポイントを巡るらしい。しばらくするともう一つのポイントに着いたようだった。ようだったというのは、車が止まって降りたのはいいが、運転手に20分と言われただけで何も説明がなかったからだ。外へ出ると皆丘の上へと登っていくようだ。どうやらゴルピーを払うようだが、上へは行かず上り口のトイトレインの線路の上で揚げ物を焼いているおばちゃんたちのところ、そこへ私たちを向かうことにした。みんなは揚げたてのスナックを買ってそのところでつまんでいる。油はフレッシュなようだったが、私は一応半分つまむだけにとどめていた。やっとお腹が治ってきた頃だったからね。午前7時30分頃、予定通り宿へ戻ると A 君の姿があった。彼は昨日から具合が悪くて一緒に来られなかったのだ。今朝は ずいぶん元気になったようだった。よかった。具合が悪い時って本当につらいもんね。宿の食堂で女性陣はチャイを、男性陣はがっつりと朝食をとる。ここの食堂の女の子たち、ルパとラナに会うのも今朝が最後。陽気で働き者の彼女たちと今までありがとうの意味を込めて一緒に写真を撮った。今日はずっと以前から予約が入っている団体客が9時過ぎに宿にやってくるというので、それまでに私たちもオー君たちも部屋を開けなくてはならなかった。私たちはまるまる1週間もお世話になった部屋とホテルに別れを告げて、宿の主人やスタッフたちにお礼を言って、ニュージャルパグリの駅へ向かうためにバススタンドへ向かった。ダージリンで出会った3人の日本人、 T さん、O 君、A 君が見送りに来てくれた。ダージリンからニュージャルパグリへ直接行くのは割高になるということで、一度麓の町セリグリへ、そこからニュージャルパグリまでオートリクシャーで行くことになった。私たちは運転手に交渉し、荷物は頑強で大きなジープの上の荷物置き場にくくりつけられた。前、中央、後部座席に3人ずつ乗り込む作りになっているようだったが、なんと車内には合計15人の人間が乗り込んでくる。きつ。そんな思いを感じたのは一瞬。窓の外で手を振る3人に万感の思いを込めて別れを告げる。1週間前、苦しみからスタートしたこのダージリンでの思い出を楽しいものへと変えてくれたかけがえのない旅の仲間たち、本当にありがとう。みんながいたからここでの日々がより一層楽しく思い出深いものになったんだ。別れるのは名残惜しいけれど、きっと日本からも連絡するから、お互い残りの旅を気をつけて楽しもうね。ダージリンに別れを告げて、ジープは下界への細い山道をひたすら下っていく。途中霧が出たり雨が降ったりしたが、約3時間ぐらいでスリグリに到着した。暑い、暑い、暑い。ああ、久しぶりだ、この暑さ。スリグリからニュージャルパグリまでは、乗り合いオートリクシャーで30分ほどで着いた。スリグリは、どうやらインドでも有数な大学の街のようで、途中で見かけた街の風景の中にはたくさんの学生さんや専門書を売る書店が見受けられた。そういえばインドは数学や医学の分野では輝かしい歴史を持つ国だ。そして今では世界有数の IT 大国。インド人は理数系に強いのである。だからみんな自然と値段交渉に強くなるんだろうか。ニュージャルパグリに到着したのはお昼の12時30分過ぎ。もう13時に近かった。列車の時間は14時50分発車予定である。毎度おなじみ待合室へ。ここのはローはアッパー、つまり2等車とそれ以外のクラスに分けられていた。私たちは待合室に入り、昨日カフェレストランで買ったパンで昼食をとる。買っておいてよかった。水を買い込み、到着した列車に乗り込む。そして予定時刻の14時50分、初のスリーパークラスでの長い旅が始まった。このクラスの車両にはエアコンがない。それだけ安いのだが、やはり今までの車両とは少し違っていた。まずドア、窓の全てが開いているので、外の景色がよく見えるのである。風が絶え間なく吹き込んでくるので、暑くてたまらないということはないし、車内は日陰で湿度もそれほどないので快適である。夜などは思ったより涼しかった。ただし窓ガラスがないので匂いや虫は入ってくる。スコールが降るとこれまたジャバジャバと大粒の雨が吹き込んでくるし、寝台やライトもエアコン車に比べるとずっとお粗末なものだ。私はまたいまいちお腹の状態が良くなくて安眠はできずにいたが、 列車の開いたドアから眺めるインドの田園風景はのどかで美しいものだった。列車は予定通りに行けば明日の朝5時にパトナーに着くはずだ。ダージリンでの日々を回想しつつ日記を書きながらこの日を終えることにした。はい、ということでようやく長かったダージリンの滞在も終わりました。ダージリンにはね、約1週間ほどいたんですね。その間、宿が偶然一緒だったということで仲良くなった3人の日本人、男性2人と女性1人に別れを告げて、私たちは旅の続きを目指すことになったのでした。そうですね、このタイガーヒル、夜明けを見るというツアーだったんですけれども、本当に夜明けのイメージはほぼほぼ覚えてないんですけども、何が覚えてるかっていうと、とにかく人が多かった。日本で言うと初詣か初日の出ぐらいの感じで人がこう山の斜面にですね、立って一斉に同じ方向を向いているというのはなかなか異様なものがありましたね。はい。そしてですね、ここの描写ではさらっと書いてあるんですけど、このタイガーヒルでの夜明けを見る、朝焼けを見るというところの次に連れて行ってもらった場所ですね。私たちはゴルピーをけちってですね、丘の上に登るということはしなかったんですね。なんでかっていうと、もう太陽は昇っていたので夜明けを見るという感じではなかったんですよね。まあそれでもきっとゴルピーを払えばすごく美しい眺望が見られたかもしれません。ですけれども私たちは丘の下ですねに留まっていました。そこにはですね、前回もお話しした世界一遅いと言われる世界遺産、トイトレインの線路があるんですよね。で、線路があるんですけど、あまりにも電車が来ないので、みんなですね、その線路の上で遊んだり、写真を撮ったり、なんならお店まで広げちゃうわけですよね。線路の上でお店を広げる。ね、タイのね、バンコクだったかな。で、こう、お店を広げていて、電車が来るときにバーってこう、みんなが一斉に片付けるみたいな商店街というか、露天商の、有名な観光地がありますけれども、そんな感じよりも多分電車来ないんですよね。はい。電車来ないので、みんな悠々とその上で行商をしているわけですよね。そこで朝ごはんというか、ちょっとしたチャイだったり、ちょっとしたお土産物だったり、揚げ物だったりを売っているところで、私たちは遊んでいたというか、ね、スナックを買ったり、遊んだりしていました。この山道を下るというのもよく覚えています。ね、大体前日に交渉して予約をしていた時には OKOK その値段で貸し切りでタクシー行ってやるとかって言われるんですけど、まあ、大体貸し切りじゃないんですね。大体ここでもねタクシー貸し切りで行くとか言ってたのに、なんか知らないインド人の、家族が前に乗ってたりとか、まあ、ここでね貸し切りだって言っただろうってごねてもいいんでしょうけど、その勇気はなかなかなかったわけですよね。はい。まあこのジープもそうですね、前3人、中央部3人、後ろ3人、計9人乗りの、まあ、大型のジープだったんですけれども、まあ、蓋を開けてみれば15人いたっていう感じですよね。まあ大体そんなもんです。はい。大体キャパオーバーで人が乗ってます。なんでだって人が多いですからね。はい。そして私たちはちょっと涼しかったね、山あいの町ダージリンを別れを告げまして、ふもとのニュージャルパグリにたどり着きました。ニュージャルパグリからは、電車に乗って、夜行列車に乗って、次の目的地に向かいます。本当はバラナシへ、一足飛びに来たかったんですけど、どうしても電車の、切符が取れなくて、途中でパトナーというところで乗り換えをするということになりました。エアコンがついていない車両に乗ったのは、この時がもしかしたら最初で最後だったかもしれませんね、長距離電車については。で、この長距離電車、エアコンなしの長距離電車というのは、寝台列車っていうのは、窓に鉄格子がはまっていて、窓ガラスはないというスタイルになっています。で、これ鉄格子がはまっているのは、一 人が乗り降りそこからしないようにっていうことだと思うんですけど、詳しいことは分かりません。はい。鉄格子も荒いので、そこからいろんなものが入ってきます。はい。ね、よくインドの電車の映像を見たことのある方は、こう窓から人が出入りしたりとか、屋根の上に人がめちゃくちゃ乗っていたりとか、する画像を見たことがあると思うんですけど、おそらくあれは今も昔もあんまり変わってないんじゃないかなというふうに思います。はい。日本では、ありえない光景ですよね。はい。それもまた一つ面白い、いい旅の思い出となりました。それでは次回、は5月23日、14日。インド滞在14日目、もう旅も後半戦になっていきますね。パトナからバラナシへ。ということでお伝えしたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。前の放送はこちらの概要欄にも全て貼り付けてあります。よかったら聞き逃したところ聞いてみてくださいね。そして X の方ではいくつかお写真を投稿しています。これまでね、ダージリンの写真が、ダージリンで、ね、すごく長くいたので、ダージリンの写真というのはそこまでいっぱいなかったので、あまり更新していなかったんですけれども、これから移動していくたびに写真が増えていきますので、また X に関連する写真を載せていきたいと思います。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回を楽しみにお待ちください。